今日の引用箇所、第一コリント9章、新約の302ページです。第一コリント9章、24節から27節までお読みいたします。競技場で走る人たちは、皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。また討議をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしてはいません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためです。なぜかけお願いいたします。
まあ、いじめられている人々は、非常に多いんです。結果として子供は学校を辞めて、もう劣等感に落ち込んでしまって、結局もう何の喜びも希望もない子供はいっぱいいます。結局人間が自分の敵にならば確かに大変なのではないでしょうか。けどももし、いくら子供の神が自分の敵にならば、もうもっと大変なのではないでしょうか。そして聖書ははっきり、主は高ぶる者を退けます。高ぶる者の敵となります。へりくだる者にだけ恵みを与える。正直な人間は、夜になると、一日のことを振り返ってみると、何を言うなのでしょうか。今日はいい子だった、いい子だったと、誰も言えないなのではないでしょうか。結局、毎晩ごめんなさいとしか言えないなのではないでしょうか。それから、イエス様、あなたはダメなものをしてないから、助かる。ありがたい。それから今からよろしく、相変わらず迷える羊に過ぎません。最近の我々の、テーマとはキリスト者の使命であります。我々の人生において最も大切なのは救い主を持つことです。イエス様を体験的に知ることです。救いの神を知ることによって初めて私たちはこの地中において本当に満たされた生活を送ることができます。満たされた人生を送るために永遠の命、主なる神との平和、罪の許し、従ってイエス様が我々のことを心配してくださり、私たちを導いてくださり、そして守っていてくださるという確信が、生活の土台とならなければなりません。そして死んだ後は永遠にイエス様と交わり栄光を共にすることになるという確信こそ最高の宝物なのではないでしょうか。いつまでも主イエス様と共になるという事実について考えると、やっぱり喜びが湧いてきます。主を礼拝せざるを得ないなのではないでしょうか。パウロは他の人たちと全く同じように救われた人々のことを悩んだのです。 まあ、パウロの目的とは、まあ、いつまでも血のみ子の世話をするのじゃなくて、信者たちが全く人となることだったのです。前に読みましたエペソ書4章13節に、ついに私たちがみんな信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。これは人たちの切なる願いでした。そのために彼らはいろいろな手紙を書いたのであります。イエス様を知ることは確かに恵みです。けど私たちがイエス様のために用いられる器となるために、イエス様を自分の主としてよりよく知ること、体験的に味わい知ることが考えられないほど大切です。すなわち信ずる者は永遠の勝利の冠のために生きていくことは大切であるということです。パウロは宗教の死を遂げる前に次のように言えたのです。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。もちろん彼は常にこの態度を取ったのです。私が自分の走るべき工程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音の証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いませんと彼は心から言えたのです。勝利を得る秘訣とは何なのでしょうか。言うまでもなく、自分の御前で勝利者なるイエス様を仰ぎ見ることです。だからヒブル書の著者は次のように書いたのです。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしみをものともせずに、十字架を忍び神の御座の右に着座されました。まあ、パウロは前に話したように主に三つの異なったギリシャ・ローマ時代の競争について書き記したのです。まあ、前回私たちは競争について考えてまいりましたが、今日は第2番目になりますけど、検討について一緒に考えてみたいと思います。まあ、ギリシャ時代の競技の主な種目の、まあ、2番目は、まあ、検討、あるいは、まあ、ボクシングだったのです。これは最も激しい競技の一つでした。まあ、これはボクサーが互いに打ち合う、特に顔を打つことを目的とするところに、その本当の、まあ、大変さ、まあ、面白さがあったのです。まあ、すでに有名なホーメルの時代、すなわち紀元前900年頃、まあ、手に革のグローブをはめ、特には金属をつけたので非常に危険な競技であり、死者が出るほどでした。まあ、決定的なパンチは目の下を打つことであり、それはまあ今日ノックアウトと呼ばれるようなものだったのです。まあ、パウロはこの表現を、まあ、聖書の中で用いています。前に読んでくださった箇所、コリント第1の手紙9章26節からもう一回読みましょうか。まあ、パウロの告白、まだ証です。私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしてはいません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら 自分自身が失格者になるようなことにことのないためです。まあ、あり得ることです。まあ、ここで自分の体を打ち叩いて復讐させるとは、自分自身の体に、まあ、パンチを与え、特に目の下にパンチを与えることによって自分自身の体を完全にノックアウトさせることを意味しているのです。すなわち、これは次のようなことを意味しています。キリスト者は、自分の命を少しも欲しいとは思わないことです。すなわち、もしも自分中心の考え方、自分だけの願いや欲望、楽な生活を送ること、また快楽を求めることが、自分にとって勝利の戦いを勝ち取るために妨げとなるならば、それらのものをはっきりと否定しなければなりません。これは自分の拳、肩骨が傷つくのを恐れて敵を撃つ代わりに苦を打つようなことは決して許されません。まあ、そのような件とはいずれにしても賞与を得ることができないことは確かです。だからパウロは、私が自分の走るべき行動を走り尽くす主イエス様から受けた神の恵みの福音を明かすにも果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いませんと言えたのです。まあ、パウロはここで禁欲生活や修道院生活を進めているのではありません。むしろ、教育者として、すべての力を全身全霊を持って、一つの大きな目標に向けることが大切です。そのことによって、勝利を得ることができるのです。まあ、パウロはここで、まあ、いわゆる、霊肉の戦いについて述べています。新約聖書は、まあ、いいようなところで霊と肉との対立について述べています。ちょっとロマ書8章を見てみましょうか。275ページになります。275ページ、ローマ人への手紙の8章の4節からちょっとお読みいたします。それは肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのです。肉に従う者は、肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は、御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊の思いは命と平安です。というのは、肉の思いは、神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく、御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人は、キリストのものではありません。またガラティア書の中でも同じようなことが記されています。ガラティア書の5章の17節ですね。339ページになります。